桜川マキシム。
電気小説って言われたら、うん、エジソンとかそっちなのか普通、
うん、漫画の電気小説というかね、電気漫画みたいな、うん、
ああ学研の、
うん、そうそう、
ああ真田幸村とかヘビーローテーションやったね僕ね、
うん、それちょっとマイナーな感やな。
そうですか、うん、歴史もの漫画とか学校に置いてあるじゃないですか。
はいはい、
真田幸村最後がね、なんかすごく華々しく書いてあってね、
はいはいはい、
なかなかかっこよくできてましたよ学研の漫画。
ああ、
うん、大阪夏の陣でね、
はいはい、
これから突撃をかけると。
あ、そこで、
うん、
あ
でこれまで突き従ってくれた真田重雄氏の面々を読んでですね、
お
これからは自由にしてくれって言って、
うん、
真田幸村が目を閉じて、
うん、
目をもう一度開けると、
はいはい、
そこにはすでに誰もいないっていう。
あ
でそのまま突撃をしていったんやけども、
うんうん、
最後その大阪夏の陣ではサルトビサスケの姿が確認されていたみたいな。
はいはいはいはい。
あ、10人は10人それぞれの形で攻撃を仕掛けてたんだなみたいなのが分かるオチになってて、
あ綺麗、
子供に何を読ましたいんや今になって思うというこういうもんを子供の頃から読まされてるから、戦国時代で好きな武将のランキングが結局のところ死に花を咲かし方がかっこよかった武将になるわけですよ。
なるほど。
普段読ましてるから松永久秀好きとか言うようなんねんっていう、
はいはいはい、
今になって思う漫画でしたけど。
なるほど。
まあそれも僕が今から言いたい電気小説には近しい形なんですけど、
はいはい、
僕が言いたいのは伝えるに、
うん、
奇妙の奇と書いて電気小説っていうジャンルがあるわけです。まあどっからスタートみたいな話だったら、
はい、
江戸時代の講談とか立川文庫がどうたらとかいう話になりますけど、
はいはい、
分かりやすいとこ挙げると山田風太郎、
はあはあ、
魔界天章であったり、
うんうん、
久の一忍法帳であったり、
うんうん、
ああいった小説を山岡総八の徳川家康とか、
はいはい、
司馬太郎坂の上の雲とか、
うん、
あの辺と並べたらジャンル違うはずでしょ。
ああそうやな、時代もんというね。
そうそうそう、
はあ
はあ、伝え記す小説としての電気小説と奇妙を伝える電気小説っていう、まあ言葉的にちょっとダブルミーニングになってんねんけども、
はいはい
はい、そういう分け方をするっていう分け方があるわけですよ。
はいはいはい。
で、そういう分け方でいくと、僕の敬愛してやまない柳啓一郎。
はいはい。
僕の知る限り、最も少ない字数でチンチンを立たす文章を書く小説家。
はいはいはい。
なんかはもう完全に、奇妙の方の電気小説。なわけですよ。
はいはいはい。
だから虚実を織り混ぜて、
なるほど。
歴史の小説を書いていくという手法のことを電気小説と呼ぶわけで。
うんうん。何も妖怪が出るから奇妙というわけでなく。
まあ妖怪が出たら確実奇妙ですけどね。
うん。虚実を混ぜてと。
そうそうそう。まあ大体あの電気小説、まあ奇妙の方の電気小説は、
はいはい。
家臣孤児とか。
はあ、はあ、家臣孤児。
家臣孤児って知りませんか？戦国時代に活躍したとされる呪術師というか。
はいはい。
同士ですね。
なるほど。
松永久秀の話にはよく出てくる人ですけど。
はいはいはい。
歴史の闇に暗躍する。
はあ、はあは
あ、謎の人物みたいな。
はいはいはいはい。
扱われ方をしますけどね。
うん、はあはあ。
うん、そういうのが出てきたりとか、
はいはい、
まあ概ね忍者がよく出てくると奇妙の方の電気小説ですよ。
まあそんなイメージですね。
とりあえず奇妙の方のっていうのもめんどくさいから、こっから電気小説言うたら奇妙の方やと思ってもらいたいですけど。
はいはいはい、はい、でまあまあ電気小説を
僕が、
はい、
唯一今購読している雑誌があって、
はい、
創刊号からずっと買ってるんですけど、
はいはい、
剣山っていう年4回発行の歴史小説の雑誌なんですよ。
あ、漫画じゃなくて歴史小説雑誌。
そう、だいたい毎号600ページから700ページ。
おー、スーパーボリュームですね。
字がびっしり。
はいはいはい。
ウイルとかの3倍ぐらいあるぐらいの感じ、太さが。
はいはいはいはいはい、はい。はい、あのサイズで？
あのサイズで3倍ぐらいある。
はいはいはいはい。
文芸春秋のさ、
うんうん。
直木賞とかの後ぐらいに出るぶっといのあるやん。
はいはい。
あんな感じのやつ。
なるほど。剣山。
そうそう、倍号買ってるんですよ。講談社から出てたかな、確か。
はいはい。
で、そこにも書いている作家やねんけど、
うん。
荒山徹っていう。
ほうほう。
小説家がいてまして。
はいはい。
本人はね、
うん、
柳啓一郎の後継者というのを辞任してると思います。
ああ、まあ、オフィシャルにそう言うてんの見たことないけど。
いや、言うてます言うてます。
言うてんの。
柳啓一郎の名前はよく出てきます、彼の小説から。
ああ、なるほど。
実際引用してたりするしね。
はいはいはいはい。
ここのこういう場面を、劉慶一郎の文章を引用するとこう書いてあるみたいなのが出てきたりするから、
はいはいはい。
劉慶一郎に対する愛はすごく感じるんですよ。
はいはいはいはい。
もう一つ言うと、劉慶一郎の後継者を辞任してそうやなっていうのは、
うん、
劉慶一郎っていうのは常に野牛の影が絶対出てくる小説に。
はいはい。
やれ吉原御免状。
うんうんうん。
やれ影武者徳川家康。
うんうん。
それどころか、野牛一族だけを扱った短編小説集が2冊出てたりするぐらい。
なるほど。
荒山徹も同じく、絶対野牛が出てくる。
はいはいはいはい。
っていう小説家で。
はいはいはいはい。
うん。劉慶一郎なんかむしろ、虚実を織り交ぜて、フィクションとノンフィクションを内混ぜにして、
はい。
着込んでいくよっていうところをずっとやってた人やけども、
うんうん。
司馬太郎より伝記よりという、
はいはい。
感じの書き方してた人ですけど、
うんうんうん。
荒山徹はもう確実に頭の中に伝記小説っていうのがあって書いてる。
ああ、はあはあはあはあ。
うん。
そこを目指すと。
そこを目指して書いている人っていうのがあるので、
はいはい。
まあ、より高等無形な話になってますね。
ほうほうほうほ
う。うん。おそらくは石川県の漫画とかの影響も強く受けてる人。
ほうほうほうほうほうほう。なるほど。しっちゃかめっちゃかにしていくよと。
しっちゃかめっちゃかなんですよ。びっくりするぐらいしっちゃかめっちゃかでね。
はいはいはいはい。
やっぱりさ、山田風太郎にしてもさ、
うん。
歴史の流れには沿ってるけども、実はこの時裏でこういうことがあって結局実際の歴史になってますよって。
はいはい。辻褄をね。
うん。どうもね、荒山徹はね、もうそこ合わす気ないね。
ああ、いいじゃないですか。ぶっ飛んでるわけですね。
ぶっ飛んでますね。なんかもう最後に実際の歴史とちゃいますやんって言ったら、パラレルワールドって言いそうな。
ああ、いいね。夢落ちぐらいの。
うん。
落とし方に、そんな人がいるわけですね。
荒山徹もう一つ特徴があって。
はいはい。
韓国への留学経験があるんですけど。
ほうほうほう。
絶対韓国、朝鮮半島絡むんですよ。
なるほど。はいはい。
厳密に言うと、朝鮮半島絡むというか、朝鮮の呪術が絡むんですよ。
なるほど。
ですからね、日本に来た誰々が、
はい。
実は朝鮮呪術師で、
はいはい。
その呪術を使って、で、
うん、
例えば人を操る、
はいはい、
他人に化ける、
はいはい、
魔物を蘇らせる、
はいはい、
みたいなことを絶対しおるわけですよ。
はいはいはい。
サイタルがね、今その剣山で連載中のね、
うん、
野球大作戦っ
ていう、はいはい、
小説があるんですけど、
いいね、
これは剣山で連載の2作目なんですよ。
はい、
野球大作戦の前は野球大戦争っていう。タイトルやったんですけど、
そのタイトル最初に聞いてたらもうなんか痛いの丸分かりになってましたね。はいはい。
いや、それまではあれやねんで、
うん、
高麗秘長とか、
あほう、かっこいいやん。
そうそう、ちょっと山田風太郎の流れに合わせてますよっていう感じの名前をつけたりしてたんですよ。
はいはいはい。
それがね、どうもね、野球十兵衛の兄弟がいてるわけですけど、
はいはい。
十兵衛三吉がおって、
うんうん、
まあ、友則とか、宗冬とか、
は
あと、子連れ狼の仇役で有名な野球義仙とか、
はいはいはい。
まあ、そこの兄弟がおるんやけども、そこに女兄弟が実はいたんだっていう設定にして、
ほうほう。
女の主人公で柳生宗香っていうのが出てくる柳生バラ剣っていうのを作ったあたりからどうも怪しいなっていう、
はいはいはい。
匂いはしてたんですけど、
はいはいはいはい。
それから先ほど言うた一作目の方の柳生大戦争の方で、時間を遡ったりですね、
うん。はいはいはいはい。
今の柳生大作戦に至ってはもうひどいことに怪獣出てくるっていう。
なおーいいね。
朝鮮半島に眠ると言われる、
うん、
頭が3つの、竜を蘇らせるみたいなシーンがあって、
うん。はいはいはい。
まあそれはヤマタのオロチとちょっと引っ掛けてんねやろうなーって思いきや、
うんうんうん、
頭が3つっていうことで気づくべきやったんですけど、
う
ん、ハングギドラっていう名前ですね。竜がおって、
うん、
で、それに対抗して、
はいはい、
その時代的には白すきの絵の戦いとか、
はいはいはいはい、
それぐらいの時代の話なんですけど、
うん、
日本側が持ち出したのが怪鳥ロウロスっていうですね、巨大な鳥とか戦うみたいな話になってて、
はいはいはいはい、
うん、この間その後にですね、
うん、
巨大な亀の怪獣が出てきましてね、
はあはあ、
ガンガメラっていう名前の、
はあ、やばいな
っていうのが載っている時代小説の雑誌があるという。
なるほど。
そういう感じでね。
それは面白いと思って。
僕はニヤニヤして読んでますけど、
うん、
僕買ってきて家の中に置いてるから奥さん読むわけですよ。
はいはいはい。
奥さんはもうええ、読んでへんって言われたからね。
ああ、なるほどな。
なんかもう違うとか言って。
で、それをハングギドラと言いながら、俺は劉慶一郎の後継者であると言いたいのこと。
確かに劉慶一郎にも呪術 出家とかはよく出てきてたんですよ、うん、そもそも天皇っていうのは劉慶一郎ワールドの中ではどういう存在かっていうと、うんうんうんうん、日本で最も長い血統を保っている呪術家として描かれてますから。
なるほど。
だから例えば天皇の心の中に入り込むみたいな呪術を使ったやつが、はいはい、あまりにもその天皇の呪術家としての血統の強さに恐れおののいて反逆心を失せさせてしまうみたいなシーンがあったりしますから。
はいはいはいはい。
そういう意味では荒唐無稽なんですけど、うんうん、荒唐無稽なりにありそうなラインっていうのを劉慶一郎は保ってたんですが、
はいはいはいはい、
それを外してしまっている。
なるほど。
あとまあもう一つあるのは石田三成とかを勝手に朝鮮呪術の血を組んだものみたいな話にして、
はいはい、
過去からの因縁を晴らそうとしての関ヶ原みたいなね
いいね。
設定にしてて。
もう何か違うジャンルを作ろうというぐらいの勢いが、もしかしたら、
なんかね、
あるのかもしれないですね。
うん、もうだから、荒山通っていうだけでも、大体どういう話かわかるぐらいに、特徴あることになっててね。で、もう僕もね、そんなね、まあその雑誌としてはそれが結構インパクトあったんで、
はいはい。
またちょっと興味ある作家も容器書いてたんですよ。
はいはい。
まあたまたまその時期、うちの奥さんがですね、シャバケシリーズ買ってて、
はいはいはいはい。
畑中めぐみやったかな。
はいはいはいはい。
あれもその雑誌に最初書いてたんですよ。明治初期ぐらいの元武家が出てきたりとか、
はいはいはい、
その辺でドタバタするみたいな小説書いてたりとかで、
はいはいはい、
ええやんこれ割と興味ある作家多いやん言って、
うんうん、
まあこう出たとこがあってんけども、うん、他の雑誌まで追いかけてないわけですよ、
はいはい、
荒山徹もなんか読むもんない時にちょっと単行本こうとこかぐらいの感じなんで、
はいはいはい、
今別の雑誌で何を連載してるかっていうの全然知らんかったんです
よ、はいはいはいはい、
でこの間あの歴史小説コーナーパッと行ったら、荒山徹がハードカバー上下巻で長編書いてて、
はいはいはい、
パッと見たらタイトルが徳川家康って書いてあるんですよ。
へえ。
あ、なんかオーソドックスやなと思って、野球入ってへんやん名前にと思ってね、うんうんうん、まあ、パッと裏向けたら、寺田次郎三郎元信っていう単語がまず出てきてるんですね。
はは。
言わずと知れた劉慶一郎の影武者徳川家康の主人公、
はいはいはいはい、
徳川家康の影武者として関ヶ原に参加していたところ、
はい、
本物の徳川家康が暗殺されて、はい、その代わりとして1616年までの間を徳川家康として過ごしたという設定の人じゃないですか。
はいはいはいはい。
それが出てきて、あ、ちょっと割と電気小説としてもオーソドックスなことを書いたんやなって思ったんですけど、
はいはい、
よく見たらね、徳川家康のとこにね、カタカナでルビア書いてあってね、特チョンカガンって書いてあったんですよ。
は
この時点でね、どんな話か分かったなと思ってね。
は
ぁ。多分、徳川家康が暗殺されて、世田谷次郎三郎元信が徳川家康の影武者としてやることになるんですけど、その世田谷次郎三郎元信は多分朝鮮呪術の人なんですよ。
そうやな
あの僕読んでないですよ。一切読んでないし、話も追っかけてないですけど、
はいはい、
もう本屋で手に取って裏向けてへーって思って表戻して、そのルビー見た瞬間にブルンって笑いました。
まあでも固執するというかルーツに正しくというか
量産できるポイントを見つけたっていう感じなんかなとも思うんですけどね。
それが評判いいかな。
一定層買っているようですけどね。
ああ
、まあ通るね。
なるほど。
漢字的には、
はい、
Y10M とか、あとオベリスクでしたっけ。
オベリスク、
山田風太郎原作のやつを漫画にしていってるやつ。
はいはいはいはいはいはい。
あの辺買ってる層は割と凍ってるのかしらみたいなところはありますけど。
ああ、なるほどね。
うん。
もうでもそれは今や一つのらしさやもんね。
らしさですね。
はあ、はあはは
あ。ただまあ文章荒いけどね。
は
あ、
は
あ
はは
あ。荒山徹を読んだ後に山田風太郎を読むと山田風太郎の文章力が高いことに気づかされるという。
なるほど。
山田風太郎がすごい読みやすい。
あ、はあ、はあはは
あ。あれはよくできてるなと思わせるものがありますね。
なるほど。
なんかねともすればねキャラクター造形がね、はい、一色体になってきてるから荒山徹。
はいはいはいはい。
なんやったらスターシステムみたいに見えてくるんですよ、ね。
なるほどなるほど。またこのパターンが。と
そうそうそう。まあ、劉慶一郎も割とスターシステム的なやり方やってましたけど。
うんうんうん。
うん。別の小説に出てくるけども、同じ登場人物やったらキャラクター一緒みたいな。
はいはいはい。なるほどね。
実際クロスオーバーとかもやってましたからね。
うんうん。
ある作品で、なんかここでどうも暗闘があったような気配を感じるみたいなシーンがあったら、別の作品でその暗闘が描かれてるとか。
ああ、なるほど。
そういうのはありましたけど。
まあ、そういう細かい仕掛けではなく。
うん。まあ、ざっくり。
ざっくりか。
まあ、荒いけども荒削りなりに面白く読めるっていうところではあるので。
そうですね。緻密なことが全てじゃないですからね。う
んうん、山田風太郎の荒唐 無形さを愛せる人は読んでもいいかな。
なるほど。
ただ山田風太郎のなんやろ、戦中派日記みたいなんとか、
はいはい、
あと明治期のあのミステリー的なものとか好きな方、
はいはいはいはい、
にはもう一つおすすめしないかな。
あこれはこれとして読まないとね。
うん、っていう感じですね。
まあでも買い続けるわけですよね、剣山は。
剣山は買い続けますね。別に荒山徹以外でも読みたいやついっぱい載ってるから。
なるほど。
ものすごいね、暗くてね、重たいね、話があるんですけどね。
うんうん、
それの人が地筆でね、
一
人だけ勝手に前半だけ載せますとかするんですよ。
はいはいはい。
第何回連載は半分だけ載せますとか。
へえ。でも扱いとしては、まあ待ってもらえて。
待ってもらってますね。
ああ。
なんか割と雰囲気的には古き良き時代的な、カストリ雑誌的な、匂いの感じる文芸誌っていう雰囲気の。
なるほど。
それ僕コラムなんかで途中に載っている、
はいはい、
江戸時代の生活のレベルは困難でしたよとか、
はいはいはいはい、
うん、例えば今回は食べるもの、
うんうん、
江戸市内でその食べ物屋さんっていうものがどういう扱われ方をしたかっていうのを、
はいはい、
当時の絵草紙とかを元に振り返りますとか、
はいはいはいはい、
うん、そういうコラムとか結構好きで読んでますから雑誌としてはおすすめなんですけど。
なるほど。
なんか基礎力が上がっていく感じのする
あ、上げたいスキルなわけですね。
うん、そうそうそうそう。
なるほど。
江戸時代、明治っていうところで一個分かれてる別門っていう感じがあるけども、
うんうん、
今の生活と、そうそう変わるもんではないな、みたいな、そういう連続性みたいなのを感じれて。
はいはいはいはい、はい。
僕は楽しいですね、その雑誌はね。
なるほどね。
一方で全く連続性の感じられない荒山徹ね。
パラレルワールドですからね。
パラレルワールドもええとこですからね。
ああ、なるほどな。
うん。うん、
まあ、それを一つくくるのが、時代物というものでくくってるわけですよね、その雑誌は。
だってこの間、荒山徹のその小説読んでたらさ、
うん、
大天の王子とかあの辺の時代やってるんですけど。
そう、すごいな。
うん、天智天皇、
うん、
あれがですね、この日の本という国は、大和民族だけのものではないというふうに思いますみたいなわけのわからんことを急に言い出したりとかしてましたから。
ああ。
そういうことやるって思ってね。
なるほど。露骨やな。
多分あの、来期の号ぐらいで、
うん、
天皇がですね、国というものがよくわからないとか言うと思いますわ。
予測ですけどね。
予測ですけどね。
うん、そんなにね、民族集というか、出されると。
いやもう、あっこまで行くとね、なんか、大和民族とか朝鮮民族とか、
うん、
そういったものがどうでもよくなってくる。
うざくはならないわけですか、そこまでガスガス言われると。
あれやろ、朝鮮民族とか、荒山徹が考えたフィクションやろ、みたいになってくるんでね。
あ、すげえな。ハングギドラと一緒やと思う。
そうそうそうそうそう。
あははは。
今年を振り返るみたいなことを言った時にさ、
うん、
2009年やからあれかマクロス新中式今年やったなみたいな感じになってくるね。
あははは。
なんかもう何でもええわみたいな。
すごいな。それだけ遊べる素材っていうことですよね。
まあね。
歴史はね。
あともう一つ、荒山徹の功績として認めてあげてもいいのかなって思うのは、
はいはい。
何々という書物に伝わる当時の描写ではこうあったが、みたいなんて歴史小説によく出てくるじゃないですか。
はいはい。
元ネタにある文章が嘘でもかまへんなって思わすっていうね。
ああ、はあ、はあ、はあ。え、そんな文章がないっていうこと？
そんな文章なくても勝手に作ってやがるっていうね。
ああ、いいね。それを含めてフィクションやと。
そうそう。そうそう。
へ
え。韓国のソウルなんたら大学の高三鉄教授の説によるととか書いてあるんだけど、
うん、
そんな大学まずないんですよ。
うん、
で、高三鉄って書いてあって、黄色いに算数の三に、
うん、
哲学の鉄、
うん。
で、まあこれ向こう読みになってるから、
うん、
ウォンなんたらとかなってるんですけど、
はいはいはい、
どう考えたらね、荒山徹っていうのを音読みすると高三鉄なんですよ。
なるほどね。
歴史小説に民命処方官的な、
なるほどなるほど。
手法を持ち込んだ人という。
ああ、面白いやん。そういうやん。うん。
男塾読んでゲラゲラ笑える人向け？
あ、いい基準ですね。まあ、一冊でいいかぐらいの。
そうそうそうそう。
大長編とか書かないですかね。
いや、まあだから上下巻やから。
千ページ。
それがそこそこ長いかなって。
ああ、そんなもんか。
思いますね。うん。割と筆早い人みたいですけどね。
なるほど。
だから量産体制できましたよねっていう感じで。
はいはいはいはい。
うん、なんか、インザプールとか書いてる奥田秀夫。
あははは
あれがなんかフォーマットで仕事する人やなっていうのと同じぐらいフォーマットで仕事する人やな。 なっていう印象があります、
ね。はいはいはいはいはいはい。職業作家ですね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
まあ、とりあえずは着せずして頑張って褒めてみようという。
ああ、そうですね。アマゾンリンクなんか貼っちゃって。
そうですね。褒めてんのかしら。
褒めてるよ。
褒めてるんですか。僕は好きですけどね。
あーはそうやな。いや、読んでみようという気には僕はなりました。
ああ、ほんまに。
うん。
あのね、まだ初期ぐらいの方がいいと思います。
まあ、ぶっ飛び具合が。
うん、悪が少なくて。
なるほど。
うん。
鳴らしていかないと。
そうそうそうそう。
きついよと。
うん、まだあの、山田風太郎の後釜ぐらいのニュアンスで収まってるぐらいの時期のやつの方がいいと思います。
なるほど。
最近のはやりすぎ。
はいはい。